Audi. 皆さんこんばんは。東京 FM ベルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談だ。乃木坂46の田村真由です。そして
乃木坂46の松尾美優です。
よろしくお願いします。はい、この番組は同世代から大人まで幅広い世代のどんな相談にも乗っていくラジオ番組ですが、ほぼ脱線トークの雑談ラジオです。ぜひ番組公式 X をフォローしてハッシュタグ乃木団をつけてポストお願いします。ということで
毎回さ、最初のに聞いてもらうのやめてもらって、
なんかだって前がさ相談だみたいな感じで始まってたからさ、なんかすごい落ち着いてるなと思って。
乃木坂46に相談だ、
なんかはい相談しますみたいな感じになっちゃう。
大人感出ちゃってるから今。
真面目な感じだった。
あ、もし違和感感じたらもう一回元気バージョンも撮ってみよう、今度。
相談だみたいな感じだったの前回が。
今度じゃあ時間があったら撮ろう。
うん、
はい。あ、そうそう、前回の時にさ、うん、できなかったコーナー、
うん、
やっちゃう？
やっちゃいますか。ですね、NG について話すコーナーです。
そうだけど。
はい。ざっくり。まあ、やってみたらわかると思います。群馬県17歳女性、ピアノ少女さんからです。私の中で思春期男子のイキリサングラスが NG です。お祭りなどで同級生がしているのを見ると少しだけがっかりします。服装はカジュアルスタイルなのに顔だけはカンナムスタイルなのが理解できません。やっぱり大人っぽい感じに憧れてしまうのでしょうか。ちなみにお二人はカンナムスタイルはお好きですか。
本当面白い。ピアノ少女
17歳
本当に結構メール送ってくれる子なんだけど、本当に毎回面白くて大好き。でもサングラスかけてるってことでしょ。
そう。
どうですか松尾さんは。お祭り夜
何も見えないでしょ。なんで夜かける。
確かにあれって日差しをさカットするためのものじゃん。
なんかさ、わかんないよ、
うん、
わかんない。すごい眩しがりさんなのかもしんないけどさ、うん、あの私これ話して怒られるかもしんないんだけど、あの前地下鉄でサングラスかけてる人を見つけて三度見したんですよ。
わ、すごい見たね。
うん、柴田優奈だったんだって。で、私本当に観光客の方だと思ったの。
あー、海外の。
そう、うん、でも結構ここ深いよって思いながら、うん、そんな眩しいかって思って、しかも地下鉄だから地上に出るときないし、うん、なんでだろうなって思って、うん、でもなんか知ってるって思って、うん、したら、ユナちゃんって。
ユナってマジで面白いんだよ。
マジで面白くて、で、言ったの本人に。うん、で、しかもそのとき、なんか本人に伝える前になんか本当に、なんだろう、やばいもの見ちゃったと思って、なんかいろんな人に LINE しちゃって、なんかサングラスかけてる人いて、サンダルしたらユナちゃんだったんだけど、どうしようみたいな。
ユウナし。
めっちゃもうリカちゃんとかにもさ、LINE してさ、それで本人にも言ったらさ、あ、そうだよって言われて。
でも、ユナってサングラスかけるし、うん、なんか一緒に夜ね、会ってた時、
うん、
あの、カッキーの家で一緒にご飯食べたりとかしてたんだけど、うんうん、タンクトップみたいなのに、
うん、
上なんか羽織みたいな、テロンテロンの、そう、なんか羽織みたいの着てて、でいつの間にかその羽織がなんかすごいなくなってて、え、どうしたんだろうって、え、脱げてるよみたいに言ったら、じゃあ脱げたんじゃない、なんか勝手に脱げちゃったのみたいな、脱ぐつもりなかったんだけどみたいな、勝手に脱げちゃったんだよねみたいな。勝手に脱げるってなんだろう。
基本さ、なんかさ、あれだよね、感覚がアメリカンだよね。
本当にそう、めっちゃ海外好きだし、なんか感覚が多分違うんだろうなと思って。
めっちゃ面白いって思って。
そう、私サングラスでちょっとああって思うのは、うん、あの後頭部にサングラスかけてるから。、うん、なんか何の意味が。
めっちゃいた、先生でいた、中学の時。
あ、でもさ、体育教師の方とかさ、かけてる方多いイメージ。ーあの体育祭とかで。なんかかけてて、あれは何をどこから守ってんだろうみたいな。
ね、しかもさ。
あ、そう。これです、これ。本当写真。
めっちゃキラキラしてるのをね、やってるイメージなの。
わかる、あの、カラーサングラスみたいな。
そう
やつでしょ。
キランって色がさ、なんか、いろんな色に見えるやつ、
うん、なんか、教えてほしい。あれはおしゃれでやってるのか、それとも、かけるときに、うん、あの、いちいちこう、取り出すのがめんどくさいから、後ろでつけてるのか。教えてほしい。
でもさ、それつけるときってさ、多分両手でつけるじゃん。
うん。
そういうのを想像するとさ、なんか面白くなっちゃう。丁寧にさ、
まあまあまあ
ね、両耳にかけてるでしょ、両手で。
せっかく後ろにあったもの
を。そうそう。
だったら別にさ、カバンから出すでもさ、なんかどっかにかけてるでもいいんじゃないかなと思うんだけど。
ね。
しかも結構昼間の外でさ、それやってる人いるからさ、それって、サングラスの意味、後頭部守ってるのみたいなさ、時あるじゃん。
そう、野球応援とかでね、先生やってた。
いるね。
そう。
あれは私ちょっと、全然、否定はしないですけど、わけはわからない。
でもなんかもう、お母さんたちでも有名だった。あ、サングラスの先生ねって。
そんな有名なことあるんだ。
わかりやすいから。
めちゃめちゃ面白いね。有名なサングラス先生だったんだ。
うん。
東京都25歳女性、みよりんは火星から来た、私の NG は私の投稿よりも先に秋元真夏さんにいいねをつける彼氏です。普段は忙しいらしくあまりインスタ見ないんだよねとか言っていて、私の投稿にいいねとかつけてくれないのに、秋元真夏さんの料理や自撮りなどの投稿は必ず1時間以内でいいねをつけてきます、こいつは何なんでしょうか。彼女の投稿差し置いて真夏さんの投稿は必ずチェックとかありえませんよね、真夏さんのついででもいいので何か反応してくれればいいのに全然してくれません。これは超 NG です。だって
悔しいね。
でもなんか嫌だよね、このさ、あんまりさインスタ見ないんだよねとか言いながらさ、自分の好きな芸能人のインスタめっちゃチェックしてるみたいなさ。
確かにね。
じゃあ別にさ、その流れで見れるじゃんみたいなさ、
ね、めっちゃ早い人っているよね。
いる。
通知オンにしてんのかな。
してるんじゃない。私基本さ全部通知オフってるから。
うん、私も
わかんないんだよね、仕事のさ連絡とかもさ、ほんと気づけなくてダメなんだけど。
メールとかも私通知オンにしててもさ、なんか私の携帯ね、すごい最近不具合がとんでもなくて、なんか何も連絡来なかったりとかするんだけど。
ダメじゃん、変えた方がいいよ、それは。そ
う、変えなきゃいけないって思ってるけど。
本当に
でもそういうすっごい早いってことはさ、多分、真夏さんだってなったらさ、
多分絶対通知オンにしてて、彼女の通知オンにしてないんじゃない？
ね。飛んで、もう、投稿ちゃんと読む前にすぐにハートつけてるんだよ。
それはそうだ。で、ハートつけた後に文章を読んだりとか、写真こうやって見たりだとか、は、
見てほしいよね。
1時間以内って結構早いよね。
うん。
でも、彼女のやつは全然見ないんでしょ？
見てよ。
見るぐらいはしましょ。せめて。別にいいねつけるつけないじゃなくて、見るぐらいはちゃんとしよう、ね、
ちゃんと見てほしいわ。広島県21歳男性、僕はキーボード派さんからです。僕は質問の LINE をしてきたのに、その答えに対する反応をせずに全く違う新たな話を切り出す人が NG です。
あ、
こっちは相手の質問に対して忠実に答えを考えて返信しているにもかかわらず、質問してきた方だけ満足して違う話を切り出すのは失礼ではないでしょうか。返信は OK くらいでいいのですが、反応されず全く違う話をされると、なんだこいつとなってしまいます。僕の器が狭いだけですかね。お二人の意見を聞かせてください。
いるよね、でもそういう方ね。いきなり話題、あ、変わった？みたいな。時あるもんね。
あるね。でも私の友達なんかさ、いつもさ、私が質問してもさ、ちょっと違う返信してくるの。なんか今日も一緒に撮ってる授業の教科、テストと課題どっちもあって、これの課題の詳細ってどこに書いてあったっけって LINE したの。したらテストの話をずっとされて、長文で、しかもめっちゃ丁寧にしてくれて、
あ、いい子だね、すごく。
日程もだし、なんか範囲は多分ここからなんだけど、でもちょっと長いかもしれないからみたいな、でも私聞いてんの違うんだよなって思いながら。でもさ、そういう時に私はもう一回聞く勇気がないの。
うん、言い出せないし、もう一回同じ質問する勇気もないし。
そう、なんかいつもなんかね、質問とちょっと違うことを言ってくれるから、諦めるんだけど。
気づいてないんじゃない？自分が多分違うこと言ってる。だから、
読んでくれないの？私の文章ちゃんと。
多分、本当はちゃんと言ってあげた方がその子のためではあるけど、まあ言えない、難しいよね。 そのなんか向こうがさ、悪いわけじゃないじゃん。
そう、でも現実でもそうなの。普通に喋っててもなんかいつも違うこと話して
あんじゃん、読解力がないのかもしれない。
でもなんかそれ突っ込んでもなんか、本人もなんか理解はしてるっぽいの。
あ、自分が違うこと言ってるって。
やっちゃうんだよねみたいな。
結構開き直りタイプだ。
明るいから。
明るい読解力のない子みたいな。
そう。だからなんかもう許してんだけど。
まあまあまあまあ、でも可愛いじゃん。なんかそうして自分で分かってるんだったら可愛いなって思う。え、でもさ、なんか見送りとかでさ、釣ってって言われてさ、好きって言うじゃん。
うん。
あ、でさ、みたいなさ、あ、分かる！
その好きに対しての反応はないの？
何で何で？
あの、まあ、確かに時間がさ、限られてるから、その反応してる時間よりも話したいことがあるのかもしれないけど、うん、みたいなさ、なんかとりあえず言っとこうみたいな感じで釣ってって言ったのかなみたいな。
なんかね、なんか前座みたいな感じ
で。でさ、なんか、その同じさ、部屋にさ、確認してくるスタッフさん一人いらっしゃるじゃん。うん、ちょっと恥ずかしくない？
めっちゃ恥ずかしい。なんか、
なんか、いや、無視されたみたいになったか
な？滑ったみたいな感じになるのね。
違ったかなみたいな。
なんか、あ、この人滑ってるみたいな。
思われてんのかなとか思って、ちょっと恥ずかしくなるので、反応してください。
恥ずかしい、あれ。
はい。
あるあるだわ。
あるあるですね。
ということで、今回はですね、ベルクさんから あのリクエスト曲になってます。まゆたんがセンターの可愛い楽曲ですね。乃木坂46で、猫舌カモミールティー。
ベルクプレゼンツ。乃木坂46の乃木坂に相談 だ。
この番組はベルクの提供でお送りします。
はい、ということでここからはリスナーさんからの相談メールを紹介していきたいと思います。あれや相談大好き。私結構見ぐりとかでそれこそ本当に男の子とか女の子からめちゃめちゃ恋愛相談されるの。
すごいね。
なんか今会社の上司の女性が好きなんだけどみたいな、うん、どうやってご飯誘えばいいかなとか、すっごいいるから私はそれをワクワクしながら聞いちゃう。
私転職しようか迷ってるとか、うん、大学院に行くか就職するか迷ってるとか。
すごい現実的なの。なんかすごく
私が決定しちゃダメでしょってことばかり言われる。
やばすぎ。
東京都17歳男性、まゆしかかたんさんからです。
ありがとうございます。
みゆまゆ、こんにちは。高校生の恋愛相談に付き合ってください。びっくりびっくりびっくり。すごい元気
すごい。
僕には今気になっている同級生の子がいます、うん。その子とは結構最近話すようになったりしていて、多分いい感じです。うん、そして最近ではその子が僕のストーリーの投稿にいいねを押してくれるようになりました。まだただの投稿にいいねをするならあるあるですけど、ストーリーにわざわざいいねをつけるのは結構レアじゃないですか、うん、女の子がストーリーにいいねをつけるときってどういうときですか。
あ、インスタやってない二人に来た。
ねえ、わかんないよ、みんなの感覚が。でも、その機能があるのは知ってる。
私も、ちゃんとそのストーリーにいいねつけたら、あるんで、うん、来るんだよね、その通知みたいな。
誰がいいねつけたかもわかるんでしょ、つけられた側
は。それはわかるんだけど、まあ、その基準がちょっとあんまりわかんないんだけど。
レア度がわかんない。
ね、普通の投稿にいいねするのとストーリーのいいねって何、どのレベルなんだろうっていうのがあまり、ね、同じですかね。まあ、でも投稿内容とかじゃない？なんかただのさ、例えば、うん、ほんと極端に言うと空撮ってる写真とかのいいねとさ、うん、自分がちょっと写ってたりとかさ、うん、する投稿のいいねって違くない？
確かにね。ストーリーのあれにもよるよね。
うん。でも学校とかでも結構話すんでしょ？
うん。だったらもう近めの距離感じゃない？うん、
でも告白するしないの前に、一回絶対出かけた方がいいよね。
どこ行きます？
だって学生でしょ？
高校生。
高校生。17歳か。17歳の時のデートって何してるんだろう？
ね。
初めてさ、二人で出かける時とかって絶対会話とかさ、気にするじゃん。うん、続かないかもとか、うん。だからさ、目に入るもので喋れるものがいっぱいあるところがいいよね。なんか、ショッピングモールだとかさ、うん、それこそ動物園とかって動物いるから動物の話ができるし、うんうんうん、まあ、遊園地、なんかさ、あんまり遊園地良くないって言うよね。
そう。
なんか並ぶ時間がみたいな。
そういうこと？
そういうの。そういうの信じてるタイプ。
信じてるタイプ。かわいい。いや、なんか長くつけたら絶対いいと思うんだけど、うん、初デートでってなったらさ、多分お互いに、あ、気まずーってなる瞬間絶対訪れそうじゃない？
終わりがある日がいい。あの、なんて言うんだろう。
終わりがある日がいい。あの、何、どういうこと？
あの、なんて言うんだろう。制限時間付きがいい。
あの、
2時間とかでいい。
じゃ
で、即解散がいい。だって、話せなかったらさ、絶対気まずいじゃん。
まあね。でも、
だからなんかもう、
うん、
あ、今日は、あのもう、昼解散みたいな。
昼解散？え、じゃいつ会ってたの？結構早朝から。
モーニング。
モーニング行ってきて。
あ、モーニング行けばいいんじゃない？一緒に早起き
して。やだ。女の子準備したいって絶対。
え、そっか。
ちゃんと準備したいって。
ダメ。
そ
のダメか。
もうちょっと、昼間から夕方ぐらいで、でもなんか、絶対さ、もうちょっと一緒にいたいなって思うぐらいが絶対いいと思うから、長くいすぎも、それこそ本当に良くないと思う。
そう、だから早く帰りたいから。
早く帰りたいはちょっと違うけど、なんかそれはまた話が変わってきちゃうけど、うん、もうちょっと一緒にいたかったなって思うぐらいで解散した方が、絶対ドキドキ続くと思うから。
でも夏だし、お祭りとかは。
あ、いいじゃん、お祭り。
うん、で、人が、いっぱいになる前に帰ろう。
それいつかも結構初手から多分多いぞ。お祭りって
すっごい人が混んじゃったらさ、うん、身動き取れないじゃん、
うん、
ゆっくりあるから聞けない、うん、気まずいよ。
確かに。だからなんか屋台とかで軽く何か買って、うん、人が人通りがあんまり少ないところとかで一緒になんか花火とかあったら花火見てとかして解散。
花火いいな。
花火だったら無言でもさ耐えられるくない、まあ、
成り立つよね。花火の音がうるさいからね。
そうそうそう。綺麗、綺麗だね。うん、綺麗だね。わあ、すごいね。うん、すごいね。この会話で。
そうそう。ピンクだ。緑だ、ね。
う
ん、
すごい大きかった。わあ。じゃあ帰ろっか。
それで行こう。それで行こう。
これでいいんじゃない。めっちゃ。
頑張れ。
頑張れ。君ならできる。うん、はい、東京都21歳男性、高金さん。初デートの飲食店選びに相談したいです。僕は今、気になる女の子と連絡をしていて、近々お食事に誘うと思っています、
うん、
彼女が好きな食べ物はお寿司と言っていました。となるとお寿司屋さんに行った方がいいのかなと思うのですが、うん、お寿司屋さんは高いイメージがあります。また初デートに回転寿司はあまり良くないと聞きます。どうしたらいいですか、
うん、何歳？
21歳。お、ミユの1個上
だね。
おい、食事か。食事確かに、ご飯って難しいよね。なんかほんと女の子によってさ、うん、その感覚がさ、うん、違うじゃん。なんか、
そうね。
安いとこに連れてかれるの嫌って子もいればさ、いや、居酒屋とかそういうところで、なんかワイワイ食べる方が好きって子もいるしさ、
うん、
なんかその相手による気もするけど、お寿司が好きって言ってるんだったら、どこがいいんだろう。でも、お寿司も出る。ご飯屋さんとかじゃない、
う
ん、
ああ。
お寿司だけじゃなくて。
メインがお寿司じゃなくてってことか。
そうそうそう。お寿司もメインにあるよ、みたいな。ご飯屋さんだったら、なんか幅広がるんじゃない、うん、食べるものも。あ、そうですね。居酒屋とかでもあるだろうし。
うん、
個室の居酒屋さんとかもあるし、うん、なんかガヤガヤしてないところとかも多いと思うから。
うん。すごい。ちゃんと答えて。
え？なんかありますか？松本さん。
わかんない。握ってあげればとかしか言えない。
握ってあげれば俺が握るからそこに座って待っててねって。めっちゃおもろいけどね。私ちょっとそれ笑っちゃうかもしれないけど。
あれはなんか築地とかにさ、行けば。
ありありありありあり。築地で食べ歩きして、
うん、魚買って帰って握ってあげる。
できるのはもう絶対前提なんだね。そこでさ、お店の人がさ、握ってくれたやつを食べるとかじゃないんだ。
ちょっとお呼びするのは難しいし、ってだから握ってあげる。
じゃあ、このマグロと、お米持ってるから、みたいな。今握るねって言って。
待っててって言って。いや、
ちょっとそれ嫌かも。外で握るんでしょ、だってその人が。
どこでも食べれるように。
ちょっと嫌かもない。多分それは多分振られると思うんでやめてください。
だね。
本当に。
あ、そうだ。何個前から言ってなかったんだ。ラジオネーム、まゆしかかたんさん。今日もお疲れ様。
ラジオネーム、たかきんさん。
今日もお疲れ様。
様だけ参加した。
福岡県26歳男性、ルリーロの海さんからです、
はい、
僕と同い年の友達がもう大人なのに証明写真機を見つけるとプリクラ撮ろうぜと言ってきたり、食べ放題のお店に入る前にはこの店潰そうぜと言ってきたり。待って、くだらない。本当にくだらない。自分と同じ。
かわいいんだけど。
自分と同じ名前の病院を見つけると、ここオレンジと。小学生みたいな目標してきます。これはやめさせた方がいいと思いますか、それともこのままバカのままでいいと思いますか。最高。
あ、面白い。
大好き。
26歳でしょ。
26歳。めっちゃいい。
でも正直私も自分の名前さ見つけるとさ、あーとか言っちゃう。あー、田村だって言っちゃう。自分の家とは言わないけど。
ここオレンジ。めっちゃいい。
潰そうぜこの店。
めっちゃさ中学生だね。
本当に
いいね。
心が中学生のままなんだね。
ずっと中学生って感じ。
可愛いなって思っちゃうけどね、うん、なんか私友達でいたら、
うん、
なんかまだそんなこと言ってんのみたいな、めっちゃ面白いけどな。
いいな。でもなんかそこまでめっちゃ仲良かったら、うん、もうスルーしちゃうかも、
うん、私もなんか、うん、だから気づかないかも、その子がまだ中学生とか小学生ぐらいの脳なんだなってことに、うんうん、いつも通り、そういつも通りだなって思っちゃいそう。
楽しいボケされててもなんか通常モードだと
なんか、あ、そうだなって。はいはいはいってなっちゃうかもし
ん
ない。
あ、突っ込んじゃうな、多分。プリクラ撮ろうぜって言ったら、なんでだよとか言っちゃう。
あ、言ってくればって言っちゃう。
もう、でも面白い。スルースキルが強すぎるんだよ、
いいな、もうずっとこのまんまでいてほしい。
私もいいと思う。確かにこれが、あの、30後半ぐらいになってきたら、うん、あの、まあ、そろそろ、そろそろ、なるかもしれないけど、
80歳のおじいちゃんとかになって、うん、あの、ずっとこのままだったらもう最高。
あ、確かに80歳ぐらいでまた前戻ってきてほしい。
そうそうそうそう。
80歳ぐらいでさ、だってさ、可愛くないね。ここオレンジ超可愛くない、
めっちゃいいおじいちゃんになる。
めっちゃ好きなんだけど。
ずっとこのまんまでいてほしいけど。
ね、私たちは割といいんじゃないって。
肯定派です。
うん。可愛いと思っちゃいます。
ラジオネーム、ルリードの海さん。
今日もお疲れ様。
大阪府19歳男性、マサラタウンのひじり、作家希望さん。
マツオン、タムモン、こんばんは。
タムモン、なんかのパクリみたいな、ね。
僕は最近帽子にハマっているのですが、友達に帽子をかぶっているのに前髪を出すのはダサいと言われました。アイドル界のファッションリーダーのお二人に、おしゃれな帽子のかぶり方を教えてほしいです。
前髪を出すのはダサい。私男性の感じわかんないね。なんか女の子は割と前髪ありでさ、かぶったりとかするじゃん。
うん、
確かにちょっとマッシュヘアみたいなさ、子とかが
前髪重め
やってそうなイメージだね。え、でもダサいのか、
ダサいのか、
なんかあんまり見かけたことがないかもな。
ああ、
あ、ニット帽で前髪、まあ、ニット帽で前髪全然私いいと思うけどな。え、わかんない、ちょ、想像が。
か
わいい。ワンコ系男子ってこと。帽子の被り方ってやっぱ人のさ、その人のさ、骨格とかさ、うん、顔の形とかさ、うん、そういうのめっちゃ変わってくると思うから、なんか前髪ありが似合う人もいれば、前髪なしが似合う人もいる。あ、なんか前髪なしも、
なんかこれはどっちもどっちも、
なんか、おもろいじゃん。
どっちもどっちかも。あってもなくてもダメかも。
なんかかっこいいと思うのと見えなかったよ。
根本的な問題だった。
前髪なしが似合う子もいれば、前髪ありが似合うタイプの人も絶対いると思うから、うん、それはなんか人によるんじゃないか、ね、別にダサいって思わないけどな。
なんか深く被ってるんだったらさ、
うん、
なくてもあっても分かんないじゃん、正直。
確かに。
でもなんか前髪を見せたくて、
うん、
でも帽子被りたくてみたいなんだったら、うん、めっちゃキャップだったらさ、うん、このツバを上げるじゃん、
うん、
だから被り方もあるんじゃない。
ああ、ありそう。
確かに、ね、あ、そうか、そういう手もあったか。
パーマ、ちょっとパーマ当ててる感じね、
う
ん、
もうはみ出ちゃいましたみたいな。
なんかもう、
ああ、そうなんだ、
なんだ、
ああ、でもなんかこれは
別に変じゃないけどね、
うん、普通になんて言うんだろう、一致してる、
うん、うん、別にだから本当に似合ってる似合ってないの問題じゃないかな。
うん、
私も帽子かぶるときとか似合う似合わないってあるしね。帽子の形もそうだし、
うんうんうん、
その前髪ありなしもそうだし、似合う帽子をかぶることが大事。
そうね。
でもそうか、友達に帽子をかぶってるのに前髪出すのダサいって言われたってことだもんね。いや、それはもうその子の感性だよね。
そうだね、その子は違ったんじゃない。
うん、でも自分のさ、そういうのをさ、人に押し付けるの良くないよね。
そうね、
まあ、その子にはその子のこだわりがあるんだろうけど、うん、まあ、こっちにはこっちの被り方があるじゃん。
今はね、
だから
これがブームっていうのがあるから、
私が今こうやってさ、インしてるのもさ、いや、それインすんの変だよって言われてるってことでしょ。
うん、
いや、でも私はこれでこのファッションが好きだからこれやってるだけでみたいな感じだから、 その流行りとかにとらわれなくていいと思
ってるんです、
うん、自我を持とう、うん、あ、お疲れ、言ってない、誰だ、
あ、私か、
鼻かいてた。
ラジオネーム、マサラタウンのひじり、かっこ、作家希望さん。
今日もお疲れ様。千葉県39歳男性、明日は土曜日さんからです。
はい。
強い人間が持っているものって何だと思いますか？攻撃力、防御力、機動力。
え？それだけ？
どれって。
え、強い人間が持っているもの？
うん。強い人間のさ、定義がさ、まずさ、ね、あの、物理的な話なのか、なんか。
あの、この現実世界なのか、その、別世界に移動した時のものなのか。
そう。
現実だったって攻撃力なんかいらないじゃん。
え、なんかさ、人間性の話なのかさ、何なのかが。
なんか本当に、自分の身体能力的なあれなの か、うん、なんか、心の中なのか。
質問がでかい。
心？でも攻撃だったりしたくなくない？
攻撃は違う気がする、うん、弱いから攻撃力が必要になるんだと思う。
あ、なんか弱いやつほどよく吠えるみたいな、うん、キャンキャンキャンキャン言うみたいな。
チワワはよく吠えますから。うちにいた子も
可愛いよね。どうなんだっけ、機動力、
機動力、
機動力ってなんだ、
なんだ、動き出す L。
あアクティブな人ってこと。めちゃめちゃアクティブか、うん、ってことか。
でもそれが一番この中だったら大事そう
ね。私本当にアクティブじゃないから、うん、家とかでも本当に動かないし、う
ん、何してんの。
ぼーっとしてる。
まあでも猫ちゃんいればそっか、うん、
し
暇なんじゃないか。
私本当に日の光がちょっとダメで。あのカーテンもずっと閉めっきり。
ありえない。
なんだよね、
私はもう太陽と共に生きているよ。
夜中が好きすぎて。
あー、でもそれはあるな。
今日とかもう5時ぐらいに寝て、
え、でさ、明るくなってくるじゃん。
あ、めっちゃ明るくなった。
でなんか太陽の光ってさ、カーテンの隙間からもさこぼれてくるじゃん、うん、そしたらさ、なんかさあ、私も起きようってなんない。
でも遮光カーテンだから。
え、でもさ、遮光でもちょっとさ見えるじゃん。
見える見える見える。
私そこまで起きてたら、外明るくなっちゃったらもう起きようって思っちゃって。
いや、もう寝る合図。あ、やべ、明るくなってきた、寝よう。
寝るの諦めるんだけど。
で今日9時に起きたから、
あ、じゃああんま寝てないね今日
ね。でもこの後まだ仕事あるんだけど。
だよね、大丈夫かい。
ね、ちょっとビジュ悪かったらどうしようと思いながら。
頑張ってください、ちゃんと
頑張ってくるけど。え、じゃあ一斉のって理由、
うん、なんだろうな。
私も決まった。
オッケ
ー、行くよ、
うん、
せーの、
広い心。
おお、新しいので出してきた。広い心、
うん、
あ、でも確かに大事。
何でも許せる広い心を持ってる人は強いと思う。
でも同じような理由が防御力。なんか、うん、何言われても許せるその心みたいな、うんうんうん、なんか守れ、自分の心をちゃんと守れる、うんうんうん、なんかさ、それ防御しないとさ、それでさ、なんでそんなこと言うのみたいになったらさ、そこでまたなんかめんどくさいから、うんうん、そこで反発されたとしても、うん、うん、そうだよねって、
確かに。
こっちが一歩引ける力みたいなのが、
うんうん、
すごい大事だと思う。
結果的に自分守れるしね、それで。
うん、そうそうそうそう。言ってくる人ってもう多分そういう人じゃん。
うん。
もう言いたいだけとかさ、
うん、
イチャモンつけたいとかさ、うん、そういう人が多いと思うから、うん、そういうのは、聞き流したりとかするのが一番だと思う。う
ん、そう、なんか言ってるって思ってる。
そうそうそうそう、なんかお気楽に過ごせた方が、ね、人生すごく楽だと思うから、
うん、
防御力。
だね。この中だったらそれかも、ね。
すごい真面目な感じ。
ね。明日土曜日さん、今日もお疲れ様。
乃木坂46の田村真由と
松尾美優がお送りしてきたベルクプレゼンツ、乃木坂46の乃木坂に相談だ、エンディングです。
お、エンディング来ました。今日もいっぱいね。
え、まともすぎじゃない、大丈夫ですか。すごいまとも。
嘘、
もうね、全部ちゃんと解決した気がする。
なんで解決しないの。
え、もう気分爽快で帰れるよ多分、この相談してきた人たちは。
本当に、
うん、
でもまあ解決してないのも何個かあった気するけどね。
え、でも
でも大体まあちゃんと答えてはいたと思うけど、
めっちゃ解決したよ。
え、嬉しい、
プロフェッショナル。
逆にレイちゃん何してたの。
生放送2人で笑ってた。
そりゃ生放送事故るわな。
本当に。
はい、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。メッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。
番組公式 X のアカウントはアットマーク相談アンダーバー TFM、 ぜひフォローお願いします。
この後オーディでアフタートークもありますので皆さん聞いてください。それでは今日はここまでです。ここまでのお相手は乃木坂46の田村真由と
松尾美優でした。
また来週。
ベルクプレゼンツ
乃木坂46の
乃木坂に相談 だ。
この番組はベルクの提供でお送りしました。
乃木坂46松尾美優です。
田村真由です。
ベルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談だ、アフタートークの時間です。
はい、
すごいまともなんです。
もうずっと言ってるね、それ。
皆さん聞きましたか。
まあ本当に前回どれだけそんな解決してなかったのかっていうのが伺いたいよ、うん、その反応から。
解決したことあんまない。
すごいよね。しかもあれでしょ、なんかすごい辛口なんでしょ。
そう、なんか二人ともすごい言いたい放題だったから、うん、届けちゃいけないことをいっぱい言ってたから、お手数をおかけしていた。
ここも
そう、ここにいる皆さんに、編集に お手数をおかけしていました。
よかった。じゃあちょっとでも皆さんの編集が楽になればと思って、
寝る時間が増えたかもしれない
本当に、うん、そんな。でもまあ解決何個かねできたから本当よかったね。
え、すごいね。
すごい。
え、でもやっぱちゃんと大人なんだって思った。
え、
適当に喋ってたからさ、
うん、
あの二十歳の二人で、なんか何も分かんないで、
うん、
大人のさ相談なんて何も分かんないし、
うん、
そうなんだよく分かんないねみたいな感じで、そう、多分そんなんでいいんじゃないかな。なんかちゃんとなんか、うん、ご飯屋さんでもこういうお店あるしとか、うん、すごいってなった。
でも私も二十歳の時はそんな感じだったから。
本当。
だって加入したてだよ。
あ、
私二十歳の時が。
え、でも加入したてで二十歳ってすごいね。
うん。19歳で加入して、
うん、
すぐ二十歳になったから、今、それこそ今、みゆの年で乃木坂入ってるから、その時は本当に私もそんな感じだったと思う。
大人、でも自分ではすごく大人だと思ってるの、自分のこと
を。あ、そうなんだ。
うん。
自分大人になったなって思ってるから、
それで加入したてってすごいなって。
でも落ち着きはあるなって思う、すごくみゆって。
あ、ありがとうございます。う
ん、自分が二十歳の時はもっと、うん、なんだろう、わちゃわちゃしてたというか、
まあ、
元々
してた？
うん、してなかった？
うん。
でも確かに、実はあのオーディションの時さ、うん、結構一緒にいたよね。あの、うん、関東組でさ選ばれた時に、うん
うんうん、いた。
なんかあの時、今では想像つかないかもしれないんですけど、意外とみゆが私に懐いてたんですよ。
え、違う、なんかお姉さん軍団だったじゃん、
うん、
お姉さん軍団でなんかもうお姉さんみたいな。
今しんちゃんいた。クレヨンしんちゃんお姉さん。
じゃあお姉さん軍団がいつも、
うん、
あの私とか、あの今日向坂にいるみくにちゃんとか、
うん、
あのちびっこ軍団のだいたいちょっと右側のテーブルとか近くにいてくれることが多かったから、うん、お姉さんすぎて、
うん、
大人に見えて、
あら、
もうキラキラして見えて、だからなんかもう話しかけられる隙あらば、
うん、
話しかけなきゃ損みたいな感じのところはめっちゃあった。
本当に？
うん。
でも本当にさ、発表された時とかさ、うん、なんか、ずっと隣にいたりとかしたよね。
最初、まゆたんしか話せなかった。
そう。私もずっとみゆと一緒にいて。
れいちゃんがさ、ゆなちゃんとかとさ、
仲良かった、
ね、最初からずっと仲良かったから、うん、そこが、わーいみたいな感じだったから、うん、
しかも結構明るい二人組だったから、そうそう
そう、話しかけれなくて、
うん、
同い年なのになんかちょっと遠くから見ちゃってたから、うん、あの子たちいつも元気だなみたいな
変わらずね今と
だから話しかけれなくて、まゆたんはなんか比較的好きあらばな人だったからだからまゆたんも話しかけることできた。
そう、意外でしょ皆さん、
うん、
実は意外とね、うん、オーディション期間の時は一緒にいることもありましたよっていう意外な事実でしたけども、
うん、そうなんですよ。
ね、今じゃ考えられないね。
そうだよ。
みゆがこんなになんか毒舌になると思ってなかったから私も。
嘘、
うん、あの時はもっと、え、まゆちゃんみたいな感じだったよ。
うん、まゆちゃんだったね。
ね。やっぱ人ってここで成長していくんだね。
そうだよ。成長すると田村さん呼びになるから。
ね、普通にまゆって呼んだよ。
無理。
なんで田村さんなん
田村さん。
ありがとう。オーディー。